日本即興コメディ協会、インプロと愉快な仲間たち。
言うてますけど、
どうですか。
はい
はい、
さあ始まりました、即興インプロと愉快な仲間たち。
というわけで
今回もうちの矢島さんがね、いるわけでいないんですけども、三振ぶち抜きで。
ちょっと待って、
なんすか、
うまくなるよ、もうちょっともうちょっとできるでしょ。
じゃあみんな一回俺が言ってる時出てってくださいよできないっすよ一回出てってください。じゃ
あそれは俺らがいるからできない。
そうですよ、もういなかったらできます。
なんかプレッシャー感じてる。
プレッシャーっていうか、なんか
ち
ょっといいっす、いいっす、もういいっす、いいっす、いいっす、いいっす、いいっす、いいっす、今のそうです、強がりました。本当下手です、下手です、すいません、できないっす。
早い、
もともとじゃ
あ改めて、
はい、はい、さん、どうも、即興コメディ協会、あ、じゃない、もう一回いいですか。ちょっと一回つきましょう、一回つきましょう。
どうも、始まりました。
はい、どうも、始まりました、インプロと愉快な仲間たち。はい、そうです。どうも、
なんでそんな暗いね。明るい感じ。
そうですよね。
はい、
もう一回
も
う一回です。
はい。僕らのいつも言ってることにはワクチン。ああ。ハッピーで。
そうですね。
はい、
そうです
ね。
はいはい。一回やります。はい。もうこれ一発で決めます。本当に。はい。どうも。さあ始まりました。日本即興コメディ協会ポッドキャスト、インプロと愉快な仲間たち、教えるずかつ即興コメディ協会副代表の野村です。
あ。日本即興コメディ協会登録コメディアンカモメンタル牧雄介です。
日本即興コメディ協会の横内です。
そして本日もゲストの方を用意しておりますインプロバイザーの小島博久さんです。
どうも、ひろきゅんです。よろしくお願いします。
いや
用意されてる
すいません、用意してるって言ったら
お呼びじゃないね、
お用意して
る。ゲストの方を用意し用意してます。
マジか、
なんでそんな下手な。
やばいな、
もうほんとすごいよね。
始まらないかと思った今日。
あ、そんなことはないでしょ。
あ、そんなことはない
です、ね、始まりは、ね、始まってたし。
いや、そうです。
なんで始まりにさ、タイトル言う前にちょっと挟むの、
まあ、いつもやるんですけど。
あー、なんかこう、
喋って
るから
、なんか喋ってる、普通に喋ってればいいんだ、本当に。
あー、そっか、本当に喋っちゃえばいいんだ。
そうそう、本当に喋ってて、じゃあそうそう、始めますか、どうもって始めます。あー、いやー、なんだかですねって言われると
取ってつけて
る。そうそうそう、
ダメだ、これ
出た、
ドリフターズ、はい、ドリフター
ズ、イカリア調子
見たことないですけど、ちゃんとね。
あ、見たことない、
ドリフターズ。じゃあ、いや、あの本当にあの再放送でしか見たことないです。こうじっくりパン
と、それは俺らもそうです。それは生まれてなかったらしょうがないです
よ、うん、再放、みんな再放送
でしか見
たことない。俺はリアルタイムで見てる。
あ、本当に、あれ、年齢は。
え、俺40。
あ、40歳。へー、僕は今年で37ですから。
あ、じゃあ、牧雄さんより年上なんだ、ヒロケンの方が。あ、同い年ぐらいだと思ってました。
俺はギリ見てる。
あ、
そうなんですね。記憶にあるんですか。
記憶にあります。
は
あ。
ドリフもでも結構インプロっていうか、
アドリ
フ。
それこそ、それこそですね。ドリフはある感じしますよね。
てか昔の芸人さん、あ、そうか、コント55号も。
コント55号の、やっぱ金ちゃんがすごく即興を大事にしてる人らしい。なんかラジオで聞いたことあるけど。
今なんか今もう終わっちゃったか分かんないけど、なんか即興でそれこそ金ちゃんがファシリテーターみたいになってやる番組をやってるよね、 NHK で。即興でショーみたいで、ショーが笑いになってる。
ああ、
で、こうやるんだよ即興ではみたいな番組があった。
なんか笑いとインプロに関しては、うん、なんかひろきんさんはどう考え
て
た
か、ね、
まあ、1回目もちょっと話しましたけど、は
い、前回前々回で結構台本とインプロみたいなところでちょっとお話を伺ったんですけども、うん、なんかそこら辺に思われることってありますか。
なんかその1回目の時も話した時に、
はい、
あのやっぱ劇団の時にすごく笑いに対してはすごく刷り込まれたところがあって、だからやっぱりこう自然とやっぱり笑いは欲しいっていうか、やっぱり笑って欲しいっていうのはすごく根底にあって、なんかただなんかこう笑わせに行くっていうよりやっぱりコメディでありたいなとは思っていて、その演じていく中でやっぱり面白くなっていくようにはしたいなと思ったりとか、なんかまあどっかでここでこれはあこういう展開になったら面白いなとか、やっぱり面白い方に道があったら、あこっちの方が面白い笑えるっていう方向に選択していくことは多いかなとは思うんですよね。やっぱり
なんかフレーズ的にとか、なんかまあちょっとギャグっぽくだったりとかボケみたいな、そういう笑いの取り方はについてはどう思います、インプロにおける。
あそうですね、
それをキースは、うん、否定してるんですよね、
まあ、ギャグだそれはあんまりやらないでみたいな感じではある、
ギャギングとか、うん、なんかインプロであんまりやると多分それあんま受けないし、多分逆にそれは逆に笑いが取れない方向に行くので、うん、だからそういう意味では そっちじゃない方向に、なんかやっぱりそのコメディ的にの掛け違いであったりとか、うん、それこ そのなんか勘違いだったりとか、うん、その噛み合わってないっていうことでの面白さだったりとか、
うんうん、意図的じゃなくて偶発的に起きるようなことの、
う
ん、
っていうところは大事にしたいなと思うけど、うんうん、でもなんかこう本当になんかもうわもうこの面白いこと思いついちゃったからやりたいっていう時にパッてやっちゃう時もあるけど、うん、それはもうすぐ終わりようなやつだけどとか、
あそういう時もあるんですね、
はあったりしますけどね。
うん、確かにそうかそうか、だからやっぱりインプロにおける笑いはちょっと普通のお笑いとはちょっと違ってくるんですか、受けないんですね、そもそも。
だからボケっていう意味でやると受けない。
あだから野村くんも言ってたよね、なんだっけ、うん、そのボケようとしてるっていうところが見えちゃうから笑えなくなると
思うけ、うんうん、一回そう、ずっとギャグをやられる時があって、多分僕は知らなかったんですけど、芸人さんが持ちギャグをだけどお客さんも知らない持ちギャグをストーリー中に連発するみたいな時が、
う
ん、
ショーの中で
、うんうん、シーンの中であって、うんうん、それは最初は、まあ、それやんないと不安なのかなと思って何も言わなかったんですけど、後半禁止にしちゃいました。
受けなかった、
徐々に受けなくなってったって感じ。
最初は受けた、
最初はなんかちょっと受けてて、なんかすごいなんていうか、だけどそれはちょっとやっぱブロッキング的な受け方なんですよね、そのちょっとストーリーを壊すから受けるってなってて、それだと最初はいいけど後半はどんどん苦しくなっていって、なぜならやっぱり一本ちゃんとしたものを見たいっていうモードにお客さんもなっていくんですよね、最初はそれで満足できてても。だから途中でもう禁止にしちゃいました、ギャグ禁止、もうギャグしたら終わりみたいな。
そうなんか流れとか関係なかったりとか、うん、その、うん、登場人物とかキャラクターとして全く関係のないそれこそギャグみたいなことを入れるっていうのは、うん、本当にそれは関係ないじゃないっていうところ、うん、そこだと絶対多分笑いは取れない、うん、なんかそれを入れるんだったらやっぱりそのキャラクターとしての必然として、うん、流れの必然として入っ逆にそこに綺麗に収めてくれた方が笑えるし、おおって、うん、おおそう使うんだっていうようなところで、うん、あの盛り上がる要素にはなるんだけど、うん、逆にみんなが知ってることであれば、そういう風な使い方はしたいと思うし、うん、なんかその関係ないことであったりとか、うん、ただこうもう出てきて一発ギャグみたいなような、うんとかもう出落ちみたいにただそれで面白いだけっていうのはあんまり効果的じゃないのかな。
なんかじゃあ例えばお前あれ今日どっから来たみたいな時に、うんうん、どこどこから来たっていうところってちょっとその大喜利っぽくなっちゃうとか、
はいはいはい、
そういう時に受けを例えば狙いたくなっちゃうかどうかとかってちょっとそういう時あります。
あなんか例えば結局その後それを扱い続けなきゃいけないんで、うん、その一発の笑いでなんかこう面白いっていうよりは、うんうん、そこをなんか深くした方がいいから、うん、具体的にはします。具体的にして豊島区駒込からやってきましたとか、あとか言ったらリアリティがあるから、その後 まあ、盗んでたし、いないっていうか、その後のキャラクター付けとして、ただ細かく言っただけなんで、で、それ自体もなんかこう、適当な、コンゴから来ましたとか言っても、なんか別に、だからなんだって。しかもその後扱えねえし、扱いづらいし、みたいな。
扱えて、しかもちょっとユーモアがあるみたいな。
の方が、ウィットに飛んでる。
と、しまく、駒込から来ましたっていう。
具体的にしてくれると面白かったりする。なんかざっくり国名とか
に。ひろきが稽古で言ってて印象的だったのは、地に足のついたことにしてくれた方が自分たちが結果やりやすいよみたいなことは繰り返し言ってたのを覚えてる。稽古中に、ね、
なんかこうよくこれも初心者っていうかあんまや、やり始めたばかりの人とかはよくやりがちな、とにかくファンタジー要素をいっぱい入れちゃう、このお茶を飲むと透明になりますみたいな、いいんだけど別にそのアイデア が、がいい悪いじゃないんだけど、ただその後それを扱い続けなきゃいけないんだよねっていうところで、そのアイデア自体は別にいい悪いではないんだけど、そのアイデアで結局自分が溺れちゃうことになっちゃうので扱えなくなっちゃうので、
ここは透明だから見えてなくてとか
っていうのをもう次進めていく間にもう忘れちゃったりとか、もう逆にもうどんどん新しい要素いっぱい入れちゃって情報過多になって扱えなくなっちゃったりとかするんで、だからまず自分がちゃんとイメージできて、ちゃんとリアリティ持ってそれを詳しくしていけば、そこから新しい何か見つかるんじゃないっていう、
詳しくしていくっていうことも話を進めるってことじゃない？
そうそうそう、エクステンドしていくっていうのが言うじゃないです
か。だから透明になるっていうのも初心者の人はやっぱりこう話を進めてるんだって思っちゃうんだよね。
透明なのもすごいざっくりしてるじゃん。
そう、ざっくりしてるんだよね。じゃあなんで透明になったのかとか、
なんでね、なんで忘れがちだね、なるほど、ね、
どれくらい透明なのかとか、それくらい言ってくれたらね、まだまだこう、だけど、
そう、じゃあ、ひろきゅんさんはやるときは、そんなあんま突飛な展開にはなっていかないですか、イントロやるときは、
なるときもあります、いや、いや、もちろんなるときもあるし、なんか、それよりは結構やっぱり一つの題材からテーマもらってから、それをなるべく詳しく詳細にっていうところを心がけてるところがあるんで、なんかその想像できる範囲のギリギリのラインを狙うっていう、
キワを、
それは結構重要ですね。その期待のサークルの話
ありますね。そうですね、期待のサークル前も話しましたけど、
そこをなんかこうなるべくこう発想をなんとか豊かにして、普段からそういうなるべく どの辺に行ったらギリギリこう分かるみたいなとか、これは普通だよな、一般的だよな、じゃあそこ一般的じゃない何かこうコップを裏からとか見るのか、そこから見るのか、上から見るのかみたいな見方をなるべく多面的に取るようにしてとか、いろんな情報とかをなるべく入れるようにして、でそこからうまく組み合わせてとか、
なんかインプロが上達するにはこれをやった方がいいとかってあるんですか、
はい、
ワークショップも大事だと思うんですけど、ショーをいろいろやるのも大事だし、いろいろ見るのも大事だと思うんですけど、
加えてその追加の質問なんです。でそれに全然思い出したんですけど、ヒロキュンがよくインプロ上手くなりたいなら、上手くなりたいっていうかおすすめなのはワークショップを1日に2時間受けてとかじゃなくて、休みドーンって取って4日間とか自分の住んでる場所じゃないところに行って、そのどっぷりインプロに浸かる時間がないとあんま良くないと思うんだよねみたいなことはずっとおっしゃる。良くないっていうかおすすめ。
良くないとは言ってない。
おすすめだよって。おすすめだよ。とってもおすすめだよ。
全然意味が違うから。語源があるから。
そうですね。ちょっと隣に見てよかったです。
いろいろしたら怒られ
る。はい。おすすめだよって。
そんなことはねえだ
ろ。そう。そんな見込んでもいいだろう。
これみたいな。おすすめだよっていうのが印象的で、そこを聞いてみたいです。僕は地方とかでその良くないって行ったことないんで。
そうね。その地方のワーク。1回目に話した時に沖縄で初めてワーク受けた時にすごく衝撃的だったっていう話をしたんだけど、その時感じたのがやっぱりその、まあ、沖縄に行くってやっぱりなんかこう東京で暮らしてるとまるっきりもう風土も違う、気候も違う、文 化もちょっと違う、うん、独特な文化があるしっていう、うん、なんか本当にちょっと僕からしたらすごい現実離れした世界、沖縄に行くっていうこと自体も、うんうん、でなんかその中で実際ね、その時行った時は本当青年の家みたいなところで、うん、で沖縄なのにちょっと山の方で、本当に周りに何もない、うん、向かい側にあのゴルフクラブがある、あの、うんうん、があるだけで、うんうん、あとはもうなんか山、お菓子がないみたいなところで、うんうん、店もない、他に周りに家もない、うん、あるもうあるのは施設内にある自動販売機ぐらい、うん、コンビニもない、うん、文化っていうものが全然、うんうん、まあ一応文化あるけど、あの文明が文明の利器みたいなものが全然ない。
文化がない、
車がないと脱出もできないみたいな、
ちょっと怖いね
ところで3日間やったんですよ、うん、1日10時間、
うん、
30時間、
いや1日10時間、
ね、
何時から
ワークショット、
そうそう、朝10時から夜10時で、う
ん、すごい、夜10時、
そうで、お昼の、ね、お昼ご飯の1時間と夕ご飯の1時間以外はもうずっとやって、うん、でそれをやって、まあ、あのご飯はね、そこになんかこの給食みたいな感じで食堂でみんなで食べる、だから本当に寝食を共にするっていう、うん、
家族になってくるでしょ、
そうだからそんな濃い状態でやってるから、うん、でもうずっと3日間もうずっと一緒にいて、うん、同じものを食べて、うん、同じ空間にいて、うん、同じ時間共有して、うん、で同じところで寝て起きて、うん、同じ空を見て海を見て、うん、っていうのをやった時に、うん、すごくなんていうのかな、入ってくるものも全部濃かった。あ、やっぱりそのさっきも言ったけど、例えばね、うん、1週間に2時間、うん、3時間やって、うん、毎週週1でやってたとしても、うん、やっぱり終わったら、うん、その前後ってやっぱり日常に戻るじゃん、
う
ん、
はいはいはいはい、
やっぱその日常に戻るとやっぱりある程度リセットされちゃうところがあって、やっぱり、うん、でそうするとなんかやっぱりこうその時はなんか入ってその3時間とかやって、うん、ああなるほどなと思ったけど、うん、やっぱり一回家に帰って仕事とか行ったりとかすると、うん、もうそっちのことになっちゃうから、
はい
はいはい、そこでまたパッとリセットされて、
はいはい、元に戻っちゃう、
でちょっとね戻ってまた、うん、ああそういえばこうだった、うん、ああやっぱりちょっとずつしか進めないんだけど、うん、なんかそこで30時間もう本当に寝食、もう朝から晩まで、うん、それこそ眠ってる時も一緒に、うん、みんなでいてっていう時にやった時にすごく、もちろんそのインプロ特に人のつながりというか、うん、さっきもね、あずっと言ってるその関係性の問題だから、うん、人とのつながりとかっていうものもすごい大事だったりするから、うん、そこで得るものっていうのがすごく、やっぱりその3日間とかでみんなやっぱりいろんなとこから集まって学ぼうとするから、うん、あの人によってはもうその1年のその日だけしか、うんうん、その日だけをもう、なんていうの、狙ってくる人も狙ってるっていうか、そこでなんとかこう学ぼうっていう人もいるから、
ね、楽しみにね、
そうそう、だから熱意とかもすごいし、なんとか吸収するぞこの3日間でみたいな思いも強いから、すごく熱量がぐっと上がるっていう。
その時インプロ力でも上がった感じがしました。
その時上がっ、なんか自分のその時のなんかこう、なんかどうやったらもっとうまくいくんだろうみたいなモヤモヤがなんか晴れた気がして、その時はすごく、あ、こんなに違うんだなっていうふうに自分で感じて、でも同時に結構その後やっぱりこう変な話、帰ってから東京でやって、
はい、
あれなんか同じようにいかないなっていうのも確かに同時にはあった。
さっきね、関係性が大事だって言ってたけど、その、一緒にやる人との関係性がどんな感じだといいっていうのは
そう、なんかまあ、でその、まあ、話つながるところだけど、うん、その東京帰ってきてなかなか、うん、あの時と同じようにいかないなっていうのに、しばらく地方行ったらいいのに、うん、帰ってくるとなんかもうあんまりうまくいかないなみたいなのが結構続いた時に、ふっとなんかその、うん、東京でやってた時に、ふっと気づいて何が違うんだろうってすごく考えた時に、そのやっぱりそのどっかで集中してバッてやって学んで、うん、その時にやっぱりすごくつながりが深くなるけど、
はいはいはい、
東京で行くとやっぱり1週間に1回で、そこまでもちろんね密にやってるけど、そこまで近いところでじゃないから、なんかそこでなんか自分で違いを感じているんだなと思った時に、でもそれって自分次第なんだなと思った。それは自分で関わろうとしてないだけじゃない
、はいはいはいはい、
自分が関わり方変われば別に場所を違ってもできるかなと思って、そこで なんか変わったかな。
うーん、
だから誰とでもやっぱり楽しもうと思うし、楽しませたいと思うし、一緒に遊びたいっていう風になっていったのは、そこが結構きっかけかなって。それから場所を選ばなくなった。でもやっぱりその1週間に1回ちょっとずつやるよりは、一気にガッてやった方が、その入ってくる量とか全然違うかな。
単純にその地方でその濃密な何時間、何十時間も一緒にいる人たちとやってる時と東京でやる時って、やっぱその周りの人が違うわけですよね。その差もあるってことじゃないですか。そういう、
それもあると思います。やっぱり人が変わるんで、単純に
その時の人たちはずっともう何時間も一緒にいて、ご飯も一緒に食べて、だからインプロやるとまたすごい、そこでなんていうかシナジーっていうか、すごいエネルギー生まれるってことなんです
ね。それはあると思いますね。それはあったと思います。
そこでショーをやったら、だからものすごいショーになるみたいなことですかね。
うん、そうですね。まあいろんなね、いろんな人がいるから、まあそれこそ初めてインプロやりますって人もいるし、
ああ
もう何年も10年ぐらいやってますとか、まあいろんな、なんていうかな、それこそ経験の差があるんで、まあ発表会みたいなことをする時もあるんで、やるけど、まあ毎回毎回すごいうまくいくってわけでもないんですけど、でもも
う
本当に面白くっていうか、もう奇跡的にもうすごい面白いショーイングになったりもしますね。
ああでもそうか、今の話はでもそうかそうか、ヒロキンさんの自分自身の話っていうのが、地方いる時の自分のインプロに対するモヤモヤが晴れて、でも東京だとやっぱちょっとまたモヤモヤになっちゃうっていうことなんですね。でもそれはでも今晴れたってことだ
よね。うん、そうです。
自分自身の
関わり方次第で。で他に何かあります、インプロ力を上げる、まあ、だからそうか、関わり合い方を変える
ってことですね。
そうですね。だから本当に相手を楽しませよう、一緒に遊ぼうっていう意識に変わるだけで全然違うなっていうのもあるし、あとは相手の話をしっかり聞くっていうのはすごい大事かな。聞いてるようでやっぱり
聞いてないですよね。
次のこと考えちゃってる。だからもう聞き切る。ちゃんと聞く、でちゃんと相手がやってること見る、相手にちゃんと何て言うかな、興味を持つ。どうしても自分が次何やろうか
なっちゃうんですよ、
次これでこうした方がいいんじゃないかとか、
自分の方に意識がいっちゃうから、相手に意識を持っていくことができたら全然変わる。
俺海外行ってすごく勉強になったのは、その英語じゃないですか、ワークショップ、だから人の話むちゃくちゃ聞くんですよ、俺。分かんないから、なぜなら一個でもいいから単語聞かせてくれっていうモードになる。だからなんとかって言って、あ、トイレ行きたいんだとか、だからキリスに日本人の人みんな指さして、君たちは今絶対いいインプロバイザーだよって言われて、ただ日本に帰るとそれはできないって
言って、分かっちゃうから
意味が。
僕も長い話っていうか、人がブザーって言ってると、もう前半だけでなんか後半を予想しちゃった、
あ、わかりますわかります。
野村くんの話とかも後半
なんでなんですか。入ってこないって言うけど属性一緒なんですよ、秋葉さん。
属性急にそんなこと、
自分だと思ってください。
属性一緒なんですよ、
属性、過去の自分だと思ってください。いや野村さんは野村さんでありますありますとかって言うけど、全然話聞いてない時ありますもんね。本当に、
だけど
先にもう分かってるもんね。だからね、話確かに予想してるんですけど、予想した上で俺は反応してるつもりなんです。予想した上で、
だからそれがダメなんですよ、多分。ちゃんと聞ききんなきゃいけないってことでしょ。
そっか、そういうこと。
予想して、分かったふりしてやっちゃうと、やっぱどうしても、意図と違うことをやってる時あるよね。
確かにそうです
ね。コミュニケーション難しいですね。聞き切る、
最後まで聞き切るってことだよね。
そう、
聞き切ってリアクションもするんだよね。
そう、聞いて反応するっていうだけでやり取りができるから、生まれるから、でそこに例えば状況を分かるように詳しくしたりとか、
はいはいはいはい、
そうすればいいだけなんで、
リアクションから出てきたことを言うのね。
そう、
あといいですか、
はい、
そのラジオカモメンタルとかでね、
何ですか、はい、
その例えばうちの相方が僕をいじったりするわけですけど、
はい、
そのまあそれも多分き、うん、まあ難しいですけど、まああっちはだから面白くしようとしている
ので、
そのいじりが どうしても嫌になったとか、なんていうのかな、多分逆もあるかもしれないですね。僕は良かれと思っていじってても、うん、相手が不快に思うこともあるかもしれないですか、はいはい、野村君もそうかもしれない、うん、俺が冗談で説教みたいなキャラにしても、あれこれマジで取られてるなって思う時もあるかもしれないし、うんうん、とじゃあ、なんていうか、まあ、インプロやっててもどうしてもなんかその一瞬イラッとくるとか
あるよな、
なんていうか、じゃあ自分は気持ちよくしよう気持ちよくしようとしても、もしかしたらあっちは本当にダメージを与えようとしてる人ももしかしたらいるかもしれない、その人はいないか、まあ、でもいるかもしれない、そういう場合のなんか対処法とかってあったりするんですか、うん、
ああなるほどなるほど、確かにそう、
めっちゃブロックしてきたりとかなんか、嫌なことを言ってくるとか、
はい、もう明らかにこっちがいい関係を作ろうとしても遮断される場合、
うわなんか、まあ、例えばねブロックとか、
はい、
何言っても、
はい、
いこうだろうとかっていや、うん、そんなことないしとか、やっぱり結構初心者の人ってやるとそういうことが起こりがちなんだけど、うん、とかそういう時はそれに反応するというか、
うん、
なんか例えばさ、うん、こうこうなんかいじめようとしてる、いじめようというか、なんかこう、
うん、
追い詰めようとする、
はいはいはいはい、
昨日みたいなホテルから出てくるの、
うん、
びっくりしちゃってるじ
ゃん遮断すんのか、
それはあ、いや、いや、言ってないでしょ、
言ってない、言ってない、言ってない、
いや、でも新橋のほら、
いや、今日ずっと言ってる、
いや、見たって、見たって、
いや、見てる、見てる、いや、だって誰も見てない、
いや、いや、俺、写真もあるよ、写真ほら、
いや、いや、これ、これ別の人じゃん、
俺、その彼女からさ、
うん、
証言もらってるんだ
よ、彼女から証言、
うん、
もらってない
よ、お前何言ってるか分かってくれるんだ、
あー、分かる分かる分かる、はいはいはい、
うんうんうんうん、
本当にいたんだよ
あ
とか、お前はなんでそれ結果が変わんないんだよとか、
うん、
なんか変わんないことに影響を受けるとか、
う
ん、
これね、簡単にやってるようでね、非常に難しいんですよ、みんなね、そこから逃げちゃうんですよ、
初心者って引いちゃうよね、
初心者とか初心者だったらブロックされた、えっブロックされたと思ってそこから逃げちゃうんだけど、逃げないっていうことがすごく大事で、
わかるわ、
イラッときちゃいそうだから
絶対イラッとくるしな、
ブロックしてんじゃねえよ、
開けよ、
あでもね、そのブロックで逃げないとどんどん詳しくなってくんだよね、その状況が、
あ
感情とかもお互いの感情とかも高まっていくから、うん、よりドラマが生まれやすい状況になっていくみたいな、ね、
ところも逆にあるのか、
うん、
イラッとすることはないですか、うん、じゃ
あイラッとする瞬間は、
ええ、
あでもたまにありますよ、
あそうなんだ、
なんか今までこう例えば、うん、こう例えば今ね横地君と2人で何かシーンをやって、うん、なんか2人でこう積み上げてきた、そしたら全然その展開とかを聞いてないで、うん、3人目の人
で、うん、あるあるある
バンと入ってきて、
聞いてないよ今
話だけどもう共感したんで、
ほんと
違う違う、だけど
分かんないよ、
まだ分からないよ、
すごい
まだ分から
ない、反応じゃないですか、
まだ分からない、
まあまあ、
気持ちいい反応でしょ今の、
いやちょっと大げさすぎる、俺は聞きたかった、ちょっとどうやりまし
ょうか、こんな感じで今
こうちょっと待って
話こう2人ずつ話したのを3人目がなんかもう潰しに来るみたいな、
ブー車でブーみたいなね、
急にそうなんかこう、なんでそのアイデアで帰ってきたみたいな、こっちのやってたのと、
うん、
今見てたっていうようなところで、うん、なんかこう何か一つだけの情報で、
うん、
あこれだと思って自分のアイデアでバーンと入ってきちゃって、
うんうんうん、あるある、
ここで2人で積み上げてきたものっていうのを全部こうなんか吹き飛ばされちゃうみたいな、うん、なった時にちょっと待ってくれよっていうのは一瞬思う、
やっぱあるんですね、
それは確かにある、
それはでもどうするんですか、その感情はすぐ消しますかね、
そうですね、まあそこはなんかそれでそれをうまく取り込めるんであれば、
うん、
もう何とかして取り込む、
うん、
何とかもう理由付けして使えるんであれば使えるように何とかして、
うん、
かな、ダメなら、うん、これはもう俺には手に負えないと思う
かそうだけど諦めるのもさ、
いい意味で諦める時もあるけど
手だよね、その一個なんか、うん、なんていうの、そのだけど、うん、その人を直、うん、おざなりにするんじゃなくて一個、もうこれは無理っていう、なんていうか心中にね
とかね、もう、うん、お前前回も言ったけど、例えば、うん、 それ言って大丈夫なやつだったら、ちょそれはちょっと待ってとか、
ちょっと帰ってもらって、
まあ反対にもブロックしちゃうと、オープンにブロックしちゃう、そうそう、あのあ俺がある人があのなんかもう本当にあの、胸の前でバツを作ってブロックした人みたいなのがあって、そうお客様爆笑でしたけど、わ、ね、かりやすく、
それはやり取りとして相手が出てきたのを、うん、あそう来るのね、うんうん、ごめん。いらないわみたいな、ある意味のイエスアンドだから、聞いた上でうん違う。
いやーでもそっか、いろいろ聞きたい。てかもう僕はワークをちょっと受けたくなりました本当に。
いやーそうですね。ひろ
きゅんさんの、いやひろきゅんも今井純さんの
3回にもわたって本当来ていただいて、
いや
ありがとうございます。
ぜひなんかね一緒に、うん、
ね、ぜひよろしくお願いします。
勉強させていただきたいし、
いいそんな勉強。
僕もインプロバイザーにだからなりたいな。
お、うん、
もうインプロバイザーって名乗ってもいいのか
な。いいと思う。だって3年ショーをやってるって。
あすごいすごい。
3年もショーもやってるインプロの。
あなたも一緒に出てるよね。
あそうそう、だからもうバイザーと名乗って、
うん、インプロバイザー、
はい、
うん、なんかね、インプロバイザーって名乗るのも変な話ですけど、
うん、何って言われるよね、
うん、
インプロ芸人。
あインプロ芸人、インプロ芸人で、
なんかインプロバイザーって、うん、なんか一つ俺の中で、はい、自分の中で決めてることとしては、うん、ちゃんと相手を楽しませて、
はい、
ハッピーな時間を作れて、ちゃんとオープンでいられるっていう、うん、
意味での、
うんうん、っていうところがちゃんと自分の中でできて、初めてインプロバイザーだなって言える、
うんうん、それはさ、日常でもってこと？
日常でもかな、なんかそれがちゃんと自分の中に染み込んでるっていう、それが言えないと
厳しい。
僕はね、だから最初インプロバイザーってなるのはすごく怖かった。
あ
確かにうちの相方にも後だから言われるのが、うん、お前インプロやれよ、お前インプロやってんだろ、今じゃインプロで書いてよとかすごい言われた時
インプロハラスメントです
よ、これはもう
ハラスメント
だーって言われた時に、うん、今インプロで書いてよこれをって言われると、それでもうまたカチンときちゃって、うん、僕その時言い返しちゃうのは、いやあなたがインプロやってないから俺インプロで返せないですっていう、
あ
言っちゃうんですけど、でもそれも多分本当ちょっと違うのかもしれないし、そんな時でも本当はうまく相手を気持ちよくさせるっていうか、うやれればいいんでしょうけどね。
なんかウィットに飛んだ返しをできたら
とはいいんですよね。
なるほど、素晴らしい締めの言葉で、うん、ありがとうございます。ひろきも本当にね。
どこの
わけで
今の
から
その飛んだ返しを、
ね、いやインプロバイザーとはその、うん、あの何かそういう心の状態である、うん、今開いている、でその相手をいい時間を与えるっていうのが体に染み込んでいる人間である、それをインプロバイザーって、だから自分がインプロバイザーと名乗る時怖かったんですよっていう話が聞いてなかったですよね、今。
いや聞いてなかったけど、いや急にまとめたから、
うんうんうん、すごい勢いでまとめたあのタイミングとしてどうだったのかなって
どこの部分を取ってそう言った
のかな
と思ってたってことに聞いちゃった、
うん、あすいません、
わかりましたよ、こ
い
つ
さん、あの、皆さんと同じ気持ち
です。なんでこちらに立てよ、
多分3人は、えってな
って、
ごめんね、時間もそろそろ、
そうですね、
はい、
というわけで、はい、こんな形でね、終わりたいと思います。本日の、ゲストは、小島ひろしさんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、でメールの方をお待ちしております。improcomedy.jp@gmail.com improcomedy.jp@gmail.com 感想でも何でもよろしくぜひお願いします。それじゃあさよなら。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
確かにこんなに下手くそだと思う
言い過ぎでしょ